SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。
11日はあの東日本大震災から6年目を迎えました。 SBS でお送りしていますドキュメンタリー番組デートラインでは、東京電力福島第一原発の事故で避難を強いられた方々が、国による避難指示解除を受け、ふるさとに戻るか、それとも新しい土地での生活を継続するか、大きな選択を迫られている様子を、来週3月14日火曜日の放送でお送りする予定です。
本当に寂しくなるね。鳥もいなかったもん。
物的に見ると帰りたくないですよね、ここには。
家族みんなで暮らしできるのに、離散しながら生活しながらねっていうのが、
考えは一致しないですね。
このレポートで取材班が訪れたのが福島県の浪江町です。この浪江町は、福島第一原発の事故により町内の全域が避難指示区域となりました。震災当時の人口は約21,400人。避難先は県内が7割、県外が3割。また県内の仮設住宅に今も2300人が暮らしていらっしゃいます。3月31日をもって帰還困難区域を除いたすべての地域で避難指示解除が決定しています。住民の意向なんですが、すぐにまたはいずれ戻りたいと考えている方が 17.5%、 まだ判断がつかないと答えていらっしゃる方が 28.2%、 そして戻らないと決めていると答えていらっしゃる方が 52.6% となっています。さあ今日はこのデートラインのレポートにも登場されています、浪江町の佐々木久夫さんに電話でお話を伺っています。震災があった当時は佐々木さんはご自宅にいらっしゃったんですか？
いやー違うんです、ちょっと出先で仕事に従事してて、ほんでこのちょっと先の北側なんだけども、火力発電所内で仕事してました。
地震と、津波の警報もありましたので、その避難をされたわけですよね。
いや、俺は今度、残って仕上げなきゃなんねえ仕事なんで、残って仕上げかなっていう時に、津波が来ちゃったんで、できなくなったんだけども、
はい、
だけども、この前に現場、建築現場だから、安全確認があったんで、この間に津波来たから、今度帰れなくなっちゃったのね。津波で水が遮断されたり、火力発電所の敷地から出られなくなっちゃったのね。とにかく俺はこの時行政区のまとめ役を預かってたもんだから、
はい、
この地区のね、とにかく戻らなきゃと、何としても裏水通って戻ってきたんだけども、地割れだの何かしてで大変だった、通常通ってる道が津波浸水してたんで通れなくて、 だいぶ遠回りしてたんだけど、
まあ、それでも、まあ、ご自宅に戻られて、ご自宅の方は被害はどうだったんでしょう？
うちはおかげで高台っていうか、海抜で言ったらなんぼだべな、30メートルぐらいかな、はい、30、40メートルぐらいのところの高台地区に住んでんだけど、みんなして、この行政区は62世帯か、62世帯で運営してるんだけど、あんまり被害あったっていう、うちが壊れたなんていうところもなくて、大丈夫だったんだけども、うちの隣の行政区のとこは、すべて津波で被災しちゃって、避難してきた人がうちの集会場に入ったんで、ほんで、まず炊き出しから電気来なくて、
未来
目にあったんですよ、水道もダメで。もうこの日の夜だから、役場さ言って、スーパーからとりあえず今すぐ食べられるものっていうことで、町からの、連絡取り合っていただいてきたんですよ。で、今度、保育には今度大変だから、まず電気が来てないんだから発電機持ってって、 って、あと現場で使う作業灯持ってって、で、なんとか電気確保して、ストーブがまずないんで、電気がないから、まずこの石油ストーブ、各家庭回って、持ち寄って、夜どうやって過ごすかって、この今後 この避難したって、うちは帰れねえし、明日からのあれはどうするとなって、町の判断待たなきゃなんねべっていうことで、とにかく今晩は候補者みんなして暖を取ろうということで、この日は、あの 3.11 の時はね、過ごしたんだけど、うん、で朝6時半、何年ぐらいだったね、警察の方から旅客が来た人が来て、避難してくださいという指令が集会所に来たんで、なんでとかって。なんでそれよく来てんのっていうことになったの。まだ原子力災害ってことはみんな気づいてないのよ。
はあ、それも言われなかったわけですか、どういう理由でっていうのは。
うん、まず避難しようってしか言わない。細かいほのこういう事情で今発電所が危ないからっていう事情の説明はなかったのよ。
はあ、
だどこに逃げるのってなって、西へってしかない。北も南も津波で浸水してるんで逃げ道がないんで、とにかく西へっていうことで福島方面になっちゃうんだけども、そっちに逃げるしかないのかなって言って、だから大変な目に、行き先も知らせないでみんなただ車さ乗って避難したっていうのが印象深いね。水牛ストーブで何かとにかく食い物も何もみんなこの子さを置いて、とにかくみんな分散して、この前に今度警察から連絡があったんで、避難しろってことになったら、今度ブラグリッジの住民自宅にいるんで、ここさみんなお風呂を回さなきゃなんない。だから俺たちのとこさ一緒にいたのは、津波被災した人しか避難してなかったんで、
はい、
地域の住民は自宅にいたんですよ。
はい、
うん、だから今度保育所一軒一軒みんな回って避難しろということで、とにかく西の方に行ってくださいよっていう指令だから、こういう指令だけ伝えただけで、だって俺は最後にこれで全員避難したからっつって集会所をかみしめて踏んで出かけたんだな。
で、まあとにかくその大丈夫だと言われるところまで逃げられて。
いや大丈夫っていうところはないのよ、行き先が言われてないんで。
あ、じゃあどこまで行ってくださいということもない、ただここを出てくださいと。
うん、途中で津島地区って浪江町なんだけど、西の方に20キロくらい行ったとこなんだけど、
はい、
20キロまでいないんだけども、保護にみんなたまり場になっちゃって、一台止まったからみんな保護さ入っちゃったから、
はい、
保護さ入れなかった人は隣の町のね、川俣町っていうとこまで避難した人もいて、福島まで行った人いる。俺、保護でみんなバラバラになってしまったのよ。そして今度、避難した体育館さ、大体、学校の体育館さ、1000人ぐらいずつ入ってたね。あと教室とか入れなかった人とか。ほんで支援物資なかったし、毛布なかったし、ね。いや、寒い雪の降りで。今まで、ほんな危ないっていう言葉は今まで耳にしなかったからね。原子力発電所安全神話が浸透していたために、こんなになるわけないでしょっていう先入観がみんな持ってたもんで、
はい、
地震と同じで地震だって来るわけないでしょって言ったってね、ああいうふうに津波来ちゃったから、
はい、
こういうのが曲がり通ってたからね、発電所の話は。だからこんなに大災害になるなんていうことは誰も想定してねえわ。
でその佐々木さん のご家族はその時一緒に逃げられたわけですか。
いや俺は避難した住民をワゴン車に乗せて、この高齢者を乗せて、ほんで俺を向かったんです。家族ごとは、
はい、
あと来てねって言っただけで。
いやでも本当にご心配だったでしょ。どういう形でそのまたご一緒に合流されたわけですか。
どこに避難したかも分かんなかった
ですよね、うん
うん、だから3日目でやっと再会したんだけど、なもんで、そして今度俺は今度このまま体育館さ皆さんこと残したまま各自今度好きなとこに避難してくださいよっていうことを伝えて、
はい、
私は東京に行ったんですよ。 これが15日かな、15だか16頃だな。大変だったんですよ。
今この6年間を振り返ってどういう気持ちですか？その本当にあっという間だったのか、それともものすごく長かったか。
いやー、こういう活動してると余裕なんかないね。自分の、仕事っていうか、うちのこともやんなきゃなんねえのに、町の全体のことも考えて、ああ大変なみんなだけども、しょうがねえ、みんなで語り合って、どういう今度復興するのに町づくりをすればいいかっていうことをね、やれば、
はい、
おのずとみんなで語り合えば、何かカニかは出てきていい方向に向くんでねえのかなと。
若い方で、まあ、特にそのお子さんがいらっしゃる方っていうのは、やっぱりこう戻ってくるっていうことにこう不安を感じてらっしゃるんでしょうかね。
これはありますね。
うん、
やっぱり、避難してるときに、小さい子供が、この都度、この都度学校変えたでしょ、転校したでしょ。
はい、
これがネックなんだよね。ほんで、学校アレルギーみんな起こしちゃってさ、学校に行きたくないっていうのがよく聞いたよ、この言葉。だから、要は、今で言う、圧力っていうか、いじめだべな。
やっぱりそれも皆さんの口にやっぱり上るわけですね、そういうご経験なんかも。
だから掘り残って今でもこうやって出てくるっていうことは、あの時の風評被害がまた未だに根強く残ってんだなっての考えられんね。今ではな、こういう子供だっては高校生早いのは大学生ぐらいになってんのもいいからね。はん、だけども転校ばっかりしてると家族落ち着くとこめっちゃ、だから奥さんは分散しても子供見ながら一家所在いるっていうのはそれよ。は、
うん、
水いっちまうんだね。だから戻ってもいい、大丈夫ですよっつったって、ほんな急に今度旦那さんがほんのこっちの方に勤めたなんて言ったら、もう戻ってこれねえさ、退職するまでは。
で、佐々木さんがやっぱりこうね、いろんな不安もあっても帰ろうっていうふうに決められた一番の理由って何だったんでしょう？
やっぱりこれはね、農業を定めした祖先、農業をやってるんで、やっぱり昔から土地耕して保護で生計立てきたでしょ、みんな。こいつ簡単にこんなで話していいのかっていうのがあるしね。やっぱり汚されたんならば元通りに戻して自分のなればよを作るのが自分たちだべって今度、
はい、
どうら思ってんだけども。
一部にはその解除が出るのが早すぎるんじゃないかっていう意見もありましたけど、まあ、逆に言うと そうやって出たからこそ帰って何かをしようっていう、その佐々木さんのような方がいらっしゃって、そこからまた何かが動いていくんじゃないかっていう、
そう、こっからが、だから、こいつ言ったらば、肝心の発電所、福島、伊福市はってんだけども、伊福市が収まんねえうち、こういう判断、早いべっていう判断なんだけども。
はい、
だけども、これはこれで、なあ、世界の英知を託して、みんなでやってんだから、これはこれでいいんじゃないのと。
ちょ
っと進んでる状況を、ね、教えていただければ、広報なり何なりさ、書いて教えていただければ、これって情報公開になんでないのと、俺は思ってるけども。
はい、
この間に、じゃあもう体制をまず一から作り直さないとダメだわなってなったのに。ほんで俺、実証栽培っていうのを一番先に取り込んで、じゃあ試しにまず自分たちでやってみようと、少しずつできるものからね、それでみんなが知りもらえば何とでもなるでしょうと。で、将来もしあれならば、ほら、日本全国いろんなところでね、過疎化になった時に、ブランドしてる商品を作って、ここが産地ですよっていうのなんか、たまに出るよね、
ありますね。
農業の分野で、果物でも何でも、高齢者の人が立ち上がったんだよっていう話聞くんで、あ、これならばこの準備送りはできっぴなとかって。何作るってまだ定まってないんだけど、だけども終わりつく試しに作っていればこの中にも何かあるんじゃねえかとか、それを語り合うのも必要でねえかなと思って、 だから、それぞれだから、家庭の事情だからしょうがねえべと。でも、残ったもので、まずやろうと。そしてやっていけば、いつかいい時来るべとかって言いながら、自分に言い聞かせて、ちょこちょこやっていっとこです。我々の先輩たちがこんな立派な農地を作ってくれたんだから、ここを大事に使っていこうって、俺は思ってるんだけど、一つずつね、毎年毎年一つずつの積み重ねですよ。はい、だからこんなことしねえと、とても先長いんで、まだまだ。まだまだ大胆なことが起きちまったんだから、大胆に、何でもやるっていうわけにいかないんで、これだけはね。
そうですね。
避難した時は大胆だったから、なんてことなくみんな避難したけども。だけども、こんなのはな、いい経験話で、こういうこともあるんだ、非常事態には、っていうことで。だから、おいらもそうだけども、なんでも、消火訓練でも、防火訓練でもそうだけども、津波の避難訓練。あれ、ありながらより本気になってやんないとダメなんですよ、っていうことなんだね。
そうですね。
で、今度、知恵を出し合って、やっぱり計画出さないと、ただマニュアルがこうだからこうだじゃなくて、今回みたく津波と併用になった時のことを考えると、想定以上のことが発生するんで、
はい、
だからああいうのはみんな見直すべきだね。今まで表向きの話ばっかりで、ただ参加すればいいんだべとかってやってから、今回の事故でみんな分かったけども、なにこういうのも、こんなの訓練的なかったべとかって。だから、上に立って指導する人はもうちょっと何事もそうだけど真剣に考えてやってほしいのね。何でもそうだけど。俺でもほら、後戻りできない仕事を今やってるんで、もう後戻りはできないぞって。前に進む滝だぞって。後戻りしたら事故のことを考えちゃうと大変なことになるんでって言ったの。後戻りしないでもう前向き一本で行きましょうねってなっちまったんだから、これからのことを考えようとかって。
はい、福島県浪江町の佐々木久夫さんのお話でした。この浪江町を取材したデートラインのストーリー、3月14日火曜日午後9時30分から SBS でお送りします。放送の後 SBS オンデマンドでもご覧いただけますので、ぜひご覧ください。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。sbs.com.au/japanese までどうぞ。